12ページ、トピックス、峰岡那智さんを取材。朗読劇、大和たけると音立花姫、巡り巡って愛する人のもとへ。木更津に伝わる伝説を子供たちへ継承する。昨年11月、木更津第一小学校、創立150周年記念式典では、全校児童に峰岡さんの朗読劇、大和たけると音立花姫、純愛物語が披露されました。木更津在住で宝塚歌劇団出身の歌手、舞台女優である峰岡さんは、女優業の傍ら、木更津に伝わる伝説や歴史を舞台芸術として表現できないかと、数年前から構想を練っていたそうです。小学生には少々難しい内容ですが、そこを簡略化するのではなく、素直に感じた印象を大事にしてほしいとの思いがあり、昔の地名や人名もそのままに制作されています。参加した児童の感想は、初めて聞いた。こんな伝説あったんだと思った。予習していったけど、峰岡さんから聞くと全然違って素晴らしかった。峰岡さんの歌にとても感情がこもっていた、など、式典最後の6年生児童全員と峰岡さんとの合唱も素晴らしかったです。音楽劇としても上演。また、12月には、カズサアカデミアホールにて、豪華キャストによる音楽劇として、この演目が上演されました。一般向けのこの音楽劇は、コロナ前に企画されていたものが延期され、3年半の時を経て、今回やっと上演となったものです。こちらは、カズサ4市のすべての中学校から、生徒各2名ずつが招待され、故郷の伝説をモチーフにした音楽劇を楽しみました。木更津という地名の由来となった伝説を、音楽劇という形でわかりやすく表現されており、峰岡さんの素晴らしい歌声がホールに響き渡りました。歌や演劇を通じて、芸術と学びを一体化。今後も子どもたちに向けた朗読劇を続けていきたい。学校の勉強はもちろん大事ですが、ただ覚えるだけではなく、イメージすることが大切です。子どもたちの想像力や表現力、物事を解釈する力が膨らむような舞台ができたら嬉しいです。と、峰岡さんは語ります。舞台芸術を通して、木更津市のさらなる発展に、また子どもたちの将来に向けて何か役に立てたら、そんな思いの詰まった朗読劇だと取材をして感じました。子どもたちの心にきらりと何か残るような、そして語り継がれてきたふるさと木更津の伝説を伝えていく舞台芸術を、ぜひ今後も続けていってほしいと思います。写真が3枚あります。1枚目、キャプション、朗読劇を披露。2枚目、ポスター、大和たけると音立花姫。3枚目、キャプション、取材に応じてくださった峰岡さん。写真終わり。市議会だよりへのご意見、ご感想をお待ちしています。市民目線に立って読みやすい、親しみやすい紙面作りを目指しています。広報委員会では協議を重ね、新たにスマートフォンでご意見、ご感想を送れるようにいたしました。渦参照。スマートフォンでのご意見ご感想の送付手順。 QR コードがあります。1、上記の QR コードをスマートフォンのカメラで読み取る。2、画面に表示されたリンク先をタップ。3、簡単な設問に回答。自由記述できる欄もあります。4、確認画面へ進むをタップ。5、記載内容を確認したら、送信をタップ。いただいたご意見等は、市議会だよりに掲載する場合があります。なお、従来通り、電話、ファクス、メール、郵送での送付も受付いたします。電話、0438-237185、ファクス、0438-224734、メール、議会、gikai@city.kisarazu.lg.jp 住所、郵便番号292-8501、木更津市富士見 1-2-1、市議会事務局宛て。こちら編集会議。朗読劇の取材に加えて、12月の音楽劇も鑑賞してきました。水戸黄門の拡散役でおなじみの俳優、合田正史さん演じる大和健との純愛物語。朗読劇とはまた違う舞台芸術の迫力を肌で感じました。歌、演出、衣装、音楽、すべて素晴らしかった。木津、木更津市議会広報委員会、委員長佐藤修一、副委員長田中紀子、委員吉田真紀と、東松太郎、松井浩二、藤田真澄。木更津市議会だより、令和6年2月1日、第167号を終わります。この CD についてのお問い合わせは、木更津市議会事務局、郵便番号 292-8501、木更津市富士見 1-2-1、電話 0438-237185 までお願いします。この CD は、広報の CD と一緒にお返しください。